それでは授業を始めます。今日とですね、来週授業がありまして、その、まあ、授業としては終わりになります。で、今週は、先週というか前回もちょっと やりましたけども、まあ、符号とかですね、暗号の話をします。ね。で、このところは、この、範囲はですね、皆さん、前期の宮本先生の授業でやってると思いますけども、まあ、それの復習だと思って、聞いてください。で、ここにですね、レポート出題とこういうふうに出てますけども、レポートを出します。レポートは、ボイアモアの、説明をしましたけども、それを、自分でプログラム作ってくださいということです。で、作って非常に簡単なデータがあります。データはこんだけ、データっていうかテキストですね。で、キーワードはこれだけ。2種類の2種類ですので、まあ、4種類、実験を、この皆さん自分で作ったプログラムで、実験して、どういう結果が得られたかと。で、BM っていうのは、まあ、その結果ですね、どういう特徴があるよとこういうふうな、説明をレポートに書いてくださいとこういうのが、レポートです。で、締め切りはですね、2月の10日。ちょっと締め切りを長めに取ってあります。今から多分皆さん、試験とか、いろんな、科目の試験とかでですね、忙しいとかっていうのもあるかと思いますので、少し長めに時間を取ってあります。で、まあ、しかも、BM のアルゴリズム自体は そんなに、難しくありませんし、授業でもですね、プログラム、疑似プログラムリストと言いますか、それを出してますので、まあ、それも参考にして、プログラムを作ってみてください。で、言語は何でも構いませんし、C++ でも構いませんし、アセンブラでも構いません。まあ、アセンブラだとちょっと作りにくいかと思いますけども、まあ、その時にですね、プログラム、ただプログラム書いて、で、そのまま出すというだけではなくって、ここの部分で、どういう、作業をしてますよというふうな、説明も書いてください。というのが、レポートです。何か質問あります？来週も授業がありまして、その時にももう一回レポートの説明をしますが、質問があったらその時に、まあ、今日のあと、授業の後でも構いませんけども、まあ、遅くともですね、来週の授業の後までに。まあ、質問があったら質問をしてください。じゃあこれがレポートということになります。で、今日のですね、今日何の話をするかと言いますと、まずは、最初にですね、世の中は不公平であるという話をします。で、どうせ不公平であったら、まあ、それを生かしましょうという話をします。その不公平とかっていうのがですね、まあ、暗号とか、符号化に関連してきますということです。まあ、宮本先生の授業で、一回皆さん聞いてますので、何の話をするのかというのは、まあ、これ聞いただけるですね、わかるかと思いますけども、まあ、そういう話をしますということです。で、まあ、最初は世の中不公平だよという話をしますが、まあ、世の中はですね、見渡してみますと、 頻度のですね、偏りっていうのが あります。いつも、公平に、例えば、4つあったら、4つ事象があったら、4つ、平等にですね、4分の1、4分の1、4分の1と、こういうふうになるということは、まずありません。まあ、例えば、まあ、サイコロのですね、目を振るというふうな、ことはありますけども、まあ、それもですね、現実のサイコロということを考えますと、全く、なんて言いますか、正しい立方体ですね、作ったように、見えても、実は少し、狂ってるって言いますかね、正確な立方体ではないというふうな、ことがあります。まあ、そうしますと、まあ、わずかではありますけども、まあ、偏りがあるということになります。ね。まあ、まあ、サイコロは、比較的、頻度分布、まあ、平均的になっているわけですけども、まあ、それ以外ですね、偏りがあることを考えますと、どんなものがあるかと言いますと、まあ、皆さんあんまり関係ないかもしれませんけども、まあ、株の取引とかですね、株価とかですね、あんまり皆さん、知らないと思いますし、今からあんまり詳しすぎるのもちょっとどうかなと思いますけども、ある株は、値段が上がったり、ある株は下がったりとか、まあ、そういう、ことがありますよね。まあ、それは、まあ、例えば銘柄によって、あるいは時期によって、ということがあるわけです。ですので、まあ、分布の偏りがあるということが言えるかと思います。どういう分布かというのは、わかりませんが、まあ、わかったらですね、その人は、大儲けできているということになりますけども、まあ、どういう分布になっているかというのはわからないけども、まあ、分布の偏りがあるというのは、まあ、まあ、認められるんじゃないかなと思います。あと、麻雀ですね。例えば、麻雀を始めると、手牌って言いますかね。それは毎回変わってきますし、積もると、まあ、あんまり、麻雀の話をしてもしょうがありませんが、まあ、ゲームですので、一回一回変わっていく、まあ、来る手といいますかね。それは変わってきますので、まあ、頻度の分布がありますよ、ということです。ブラックジャックも同じ。ブラックジャックというのは、カードゲームですね。トランプを使って、やるやつですね。まあ、それ、まあ、そういうのがあります、ということです。で、まあ、世の中、こういう、頻度の偏りというのがありますので、人間は、頭がいいんだか、なんだかわからないんですけども、それを利用して、ゲームといいますかね。まあ、そういうものを作っている。まあ、株の取引もゲームと言ってしまえばゲームなのかもしれませんが、麻雀とかですね、カードゲームとか、まあ、そういうものっていうのは、頻度分布があるから面白い。ね。頻度分布の偏りがあるから面白い。ね。で、頻度分布の偏りがあるだけじゃダメですね。実はもう一つ、要素があります。ゲームの、楽しさと言いますかね。長年、やられている、理由として、まあ、ここに書いてありますように、まあ、自分だけが知っている。つまり、まあ、例えば、麻雀必勝法とかですね。あるいは、カードゲーム、例えばブラックジャックもですね。まあ、いろんな、戦略があるわけですけども、まあ、その戦略について書いたものというのも結構あります。まあ、そういうふうに自分だけがそのゲームやっている中で自分だけが、あるいは限られた人だけが知っている、まあ、そういう情報を自分が持っているというふうに思うとですね、もしかしたら勝つんじゃないか、もしかしたら儲けられるんじゃないかというふうに考えるわけです。 それで、人間はどういうことをやるかと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、株価のチャートを解読しますとですね。まあ、チャートってのはあの、グラフね、株がどういうふうに今まで上がってますよというふうなものを書いて、で、まあ、いろいろ、まあ、線を引いてですね、この株上がるかどうかというのを、まあ、調べるわけですけども、まあ、そういうのを、まあ、解読すると。まあ、そういう本がですね、あの、本屋さんに行くといっぱいあります。あるいは、あの、皆さん、麻雀、あの、詳しいかどうか知りませんけども、麻雀で、自分の手牌って言いますかね、それを見る。あるいは、まあ、出てる、牌を、見る。あるいは、相手が切ってくる牌を見るということで、次に、まあ、自分の手を考えるんですね。まあ、そういうことをすると、こういうことになります。で、こういう、なんて言いますかね、選択肢と言いますかね、まあ、スキルと言いますか、あの、そういうのが、あの、考えられるので、でそれによって、勝つか、ま、あの、勝てる、勝つか、確率がどのくらい高くなるかというのはよくわかりませんけども、まあ、そういうことですね。まあ、麻雀というのは、あの、まあ、長い間ってやられているんだろうと思います。まあ、同じことがですね、ブラックジャックという、あの、ゲームでもあります。自分の手牌を見て、あるいは、で、場に出ているカードを見て、で、あるいは今までに出てきたカードですね、それを、覚えておいて、カードカウンティングと書いてありますけども、まあ、それを覚えるというのは、まあ、超人的な技だろうと思いますけども、まあ、そういうことをして、なるべく高い確率で自分が勝てるように、考えるというふうなことをしますね。あと、まあ、皆さんに、関係あるのは、まあ、試験でですね、山をかけると、山を張るということも、まあ、やるんだろうと思います。つまり、ここのところは出そうだなと思ったら集中的にやると。で、当たれば、あの、その部分の点数が、取れますので、まあ、当たらなかった時に比べますとですね、まあ、試験の点数が良くなるということになります。ただ、まあ、それも、授業にちゃんと出てですね、聞いてないとわからないということになりますので、まあ、授業で、どこが重要なのかというのを、あらかじめ、知っておく必要がありますけども、まあ、そういうことを使って、そういう知識を使って、山を張るということも、まあ、やられるんだろうと思います。で、まあ、ここは、あの、頻度のですね、偏りを利用して、まあ、得をするというふうに書いてありますけども、もう少し積極的にと言いますか、自分から確率を変えるという方法もあります。こういうことです。どういうことをやるかと言いますと、ほとんど、あの、違法行為ですが、あの、偽の情報を流してですね、株価操作ということも、まあ、考えられなくはないかなと思いますね。どうやるのか知りませんが、まあ、こんなこともありそうですね。で、例えば映画とかでですね、あの、まあ、カードゲームの話っていうのは結構ありますけども、例えば、古い映画ですけども、スティングっていう映画がありました。そのポーカーは、あの、まあ、違法行為をしてですね、買った、あの、最初に、まあ、あの、あまり詳しい話をしませんけども、まあ、ポーカーの勝率を上げたという話があります。で、皆さんに、関係があるのは、下の二つだろうと思いますけども、試験範囲を、まんべんなく勉強するという、ことがあります。まんべんなく、あの、広く浅くではなくて、広く深く、勉強するとですね、まあ、100点になる可能性が、かなり高くなるということになります。まあ、これはすごく、効果絶大だろうと思います。あと、もう一つですね、授業中、私、あの、皆さん、なんていますか、あの、席の座り具合を見て、それで当ててるわけではないので、私の授業には当てはまりませんが、例えば、あの、授業中ですね、 顔を見て、当てていくといった場合にですね、皆さん、指名されないようにですね、下を向くという、ことをする人が、いるようなんですけども、それ、逆効果です。非常にですね、こちらから見てるとですね、目立ちます。ですので、まあ、変な、忠告といいますか、説明ですが、もし与えたくなかったらですね、当ててほしくなかったら、先生の方をですね、じっと見てですね、で、答えられるよ、というふうな顔をしといた方が、当てられにくくなるんじゃないかなと思います。まあ、人によって、まあ、それは、先生によってですね、まあ、なるべく早く、その、問題を、解いてもらって、次に、次の問題に行きたいというふうに考えている人にとって、先生にとっては、逆効果になるかもしれませんけども、まあ、一般的にですね、まあ、時間が、余裕がある場合には、授業中、指名されないように下を向いているよりは、前の方を、向いてですね、答えられるよというふうな顔をしていた方が当てられにくくなるかと思います。まあ、こういう、お話ですね。で、先週、やりましたが、ジップの法則というのがあります。これは、世の中には偏りがあります。の頻度には偏りがありますよという話を、まあ、先週しましたですね。まあ、こういうふうに、まあ、いろんなものがありますよという話をしましたけども、まあ、先週やりましたので、詳しくは説明をしません。ですね。ジップのですね、まあ、ここに定数が書いてありますけども、定数を、まあ、適当な定数を決めますと、まあ、こういうふうな、まあ、ジップの法則が、まあ、大体当てはまることが多いですよ、ということです。で、まあ、ジップの法則のところですね、使用される単語ももちろんなんですけども、文字ですね、使用頻度っていうのも、まあ、よく使われる単語と、よく使われ、あまり使われない単語、文字がありますよ、という話をします。まあ、前回もしましたけども、まあ、こういうふうな分布になります、ということです。ここはスペースの意味で、まあ、こういうふうに書いてありますけども。まあ、アルファベットがですね、26文字、スペースを入れて27文字ということになりますが、まあ、英語の場合ですね。まあ、スペースが、あと、2割弱もないけども、17% ですね。E は、1割くらいあるということになります。まあ、もちろん、データによってですね、文書データによって、違ってくるというのがあるかと思いますけども、まあ、E っていうのはたくさん、まあ、27文字のうちですね、1割近く出現するということで、頻繁に出現するものだということになります。まあ、それに対してですね、Q とかですね、アルファベットというか、英語のですね、Q とか Z とか、まあ、そういう文字はあまり出てきませんと。ここに出てきませんけども、出てきてね、まあ、Z とか Q とかっていうのはあまり出現頻度が高くないということになります。先週はここまでだったんですね。で、さっきのスライドでは、上位の文字しか出しませんでしたけども、文字ごとのですね、頻度というのは、まあ、こんなになりますよということです。まあ、これは、スペースが入ってないので、まあ、ちょっと違いますが、こんなになりますよ、ということです。で、この、場合には、この計算方法ですと、数え上げの方法ですと、 13% が、いいでしたということになりますね。で、ここ、出典は何かと言いますとですね、Unix のですね、ソフトに、Unix のソフトって変な言い方ですが、KKI に入ってないんですけども、例えば、自分でですね、ダウンロードしてきて、利用するというふうに考えますと、取ってこれる、簡単に取ってこれる、プログラム、シーザーといいますか、カエサルという、プログラムがあります。で、それは、何のプログラムかといいますと、シーザー暗号という、暗号、非常に簡単な暗号があるわけですけども、それの、エンコード、デコード、そういう、機能を持ったプログラムです。例えば、ですね、こういうふうにですね、HAL、こういうふうな文字を書いて、シーザー暗号のところですね、HAL って書くと、解読、この場合には解読ということになりますけども、何になるかと言いますと、映画好きの人は、あれかなというふうに思うかもしれませんけども、あれではなくてですね、8のですね、過去形の8という、単語になりますですね。シーザー暗号については、この後ちょっとだけ、説明をしますが、そのシーザー暗号を解読するですね、解読するキーとして、何を使っているかというと、単語の頻度をですね、調べますですね、単語の頻度を調べて、何をやってるか、解読で何をやってるかと言いますと、例えばこれだと3文字ですよね、3文字でシーザー暗号ってこの3つの文字をですね、それぞれ何文字かアルファベット順にずらすという作業をしますですね、でそれを解読しますので、まずアルファベットを何文字ずらすかというのを決めなくちゃいけない。どうやって決めるかと言いますと、シーザー暗号には辞書がありまして、辞書、こういう辞書を使いますよという辞書がありまして、その辞書にまずは含まれているものですね。で、その中で、このずらした後の、文字が、よく使われているものと、平均してですね、平均してよく使われているものと、そういうものを、計算し、導き出します。で、ここ、解読したよというふうにここで、表示するということになります。で、春ってのは、2001年宇宙の旅ですか。で、出てくる、コンピューターの名前のつもりで書いたわけですけども、これでよく言われるのは、1にずらすとですね、IBM になると。2001年宇宙の旅が出てきたときにはコンピューターイコール、IBM ということだったので、そういうふうに、春っていう名前、IBM から付けたんじゃないかという話が、ありましたですね。あんまり、ここら辺は詳しく説明する必要はありませんが、こうになります。で、さっき、単語じゃなくて、文字のですね、頻度分布っていうのは違い、文字によって違いますよという話をしましたけども、単語ももちろん違ってきますということですね。英語で何が一番多く出てくるかと言いますと、大体皆さん、想像つくかなと思いますけども、ザが多い。の次にオブが多い。その次にアンド、トゥ、トゥ、アとかですね。 まあ、こういう、よく使われる単語が上位に出てきます。こういうことです。まあ、こういうふうに、私たちが使っているですね、言語、英語にしても、日本語にしても、頻度分布というのが違ってきます。文字によって、あるいは単語によって、頻度分布というのは違ってきますよということですね。で、さっき ZIP の法則というのを説明しましたので、ZIP の法則でどんな感じになるかというのを、見てみましたというのがこのページです。ZIP のですね、C を、この場合にはですね、さっきの、グラフに基づきまして C を決めたわけなんですけども、だいたい 0.065 というふうな、定数に、しますと、まあ、こんなふうな、この出現確率ですね、まあ、比較してほしいんですけども、上位の方はですね、だいたいまあ、上位に合わせてるからというのもありますけども、まあまあ、やっているということになります。まあ、ただ、下に書いてありますが、低頻度の5というのはなかなか当てはまりにくい、ということになります。まあ、低頻度の5っていうのは、データによってですね、そのデータで、数回、多く出てくれば、上位、順位が変わってきたり、頻度が変わってきたりと、簡単に指摘してしまいますので、なかなか、ZIP の法則そのまま当てはまるということはありませんけども、まあ、上位の方は、まあ、平均、というのが関係してきますので、平均が効いてきますので、まあ、こういうふうにですね、ZIP の法則にある程度当てはまりますよという話です。で、まあ、こういうふうなですね、頻度の、分布のですね、偏り、こういうのを、利用した方法が、まあ、いくつかありますということです。で、まあ、さっき、お話をしましたけども、暗号とかですね、昔の暗号ですが、まあ、今でも、まあ、ものによっては使うことがあるかと思いますけども、まあ、暗号の、エンコード、デコードというのも、使われますね。例えば、小説なんかではですね、よく、古典の小説ではよくこういうのを使われます。ポーとかですね、エドガー・アラン・ポーとか、コナン・ドイルとかですね、まあ、そういう小説に、この漢字式っていうのは、字を、まあ、入れ替えたということですけども、まあ、そういう方法を持った暗号のですね、話が、出てきます。あと、まあ、シーザー暗号というのがあります。まあ、シーザーっていうのは、ローマの将軍ですから、だいぶ昔に遡りますけども、その昔からですね、えらい昔から、暗号、漢字式の暗号と、この場合にはスライド式の暗号ですけども、スライド式の暗号というのは、使われていたということになります。あと、データの圧縮でもですね、使われています。こういうことです。まあ、どういうふうなところで使われるかと言いますと、まあ、データの圧縮っていうかどうかわかんないけども、ですね、携帯電話のですね、携帯電話のアルファベットを打つキーがありますよね。 ひらがなはちょっと話が変わってきますけども、アルファベットの、打ち方、ちゃんと文献見てないのでわからないんですけども、まあ、それはですね、順番というのは、覚える、必要が、まあ、キーの順番を覚える必要がありますので、まあ、順番に並べると、こういうことがあるかと思いますけども、まあ、そういう条件のもとに、なるべくですね、キーの打鍵数をですね、減らす、そういう工夫があるんだろうと思います。まあ、後で、皆さん携帯電話の、キートップを見てもらうといいかなと思いますけども、最初に打つ、まあ、比較的ですけどね、最初に打つ、最初に、キーを打った時に出てくる、アルファベットというのは、まあ、比較的、頻度、使用頻度が高い、文字になっているかなと思います。あと、モールス信号ですね。モールス信号、後でちょっとお話をしますけども、このモールス信号も、データ圧縮というので、データのですね、頻度分布の偏りというのを利用しています。あと、ハフマンコードも、ハフマンコードは、この後説明をしますけども、説明をしますけども、それもやっぱり、データの偏りを取り用しています。ハフマンコードについては、宮本先生の授業でやってますので、まあそうだよなというふうに、皆さんこの時点でも納得してもらえるかなと思います。で、小説の中で、暗号が出てきますよという話をしましたけども、読んだことあります？コガネムシとか、江戸川乱歩の、コガネムシとかですね、まあ、名前、まあ、訳し方によってちょっと違いますけども、踊る人形とかですね、コナンドイルの、踊る人形とかというのが、まあ、比較的、暗号の話で、有名な小説だろうと思いますけども、読んだことあります？もし読んだことなければ、本を買わなくてもですね、今の時代、ウェブで、データといいますかね、文章は、ありますので、読んでみたらいいかなと思います。翻訳版は、つまり、日本語で、に訳されているものはですね、青空文庫、というところに、あります、ね。で、原文も、やっぱりあります。ウィキソースにですね、ありますので、ぜひ、読んでみたらいいかなと思います。まあ、原文は、英語の力、個人の英語の力にもよるだろうと思いますが、翻訳版はですね、これはあんまり長い話ではありませんので、1時間もあれば、読めるんじゃないかなと思います。非常に短い話です。踊る人形もですね、踊る人形って読んでいいのか、踊る人形って読んだ方がいいのかは分かりませんが、踊る人形についても、ま、シャーロック・ホームズシリーズですね、アドベンチャーな、そうね。シャーロック・ホームズの冒険の中の、一つだったと思いますけども、踊る人形というのがあります。もしかしたら、英語のですね、教科書に出てきたという人ももしかしたらいるかもしれません。これも、翻訳版は青空文庫にありますし、原文はウィキソースにあります。これも非常に短い話です。で、そんなに、なんて言いますか、読みにくい、話ではないと思いますので、まあ、読んでみたらいいかなと思います。で、 今から読んで、読もうと思っている人に、あんまり詳しい話をしてしまうとですね、逆効果、読むの、読もうと思った気持ちが慣れてしまうかもしれませんので、暗号のところだけ、ちょっとお話をしますが、コガネムシっていうのはですね、どうやってるか、どういうところで、暗号が出てくるかと言いますと、まあ、ですね、どんなところで、どういう暗号の話かと言いますと、まあ、ほとんどがですね、これ、暗号解読の話なんですね。どういうふうに解読したよ。まあ、主人公ではなくって、主人公の友達が解読した、まあ、その話をですね、しているわけなんですけども、まあ、どういうふうにその友達が解読したかと言いますと、まあ、暗号を書いた紙をですね、その友達が手に入れて、で、その暗号を解こうというふうに考えたわけですけども、まず最初の手がかりは、多分この暗号は英語に置き換えられるんだろうということです。まあ歴史的な背景ですね。その場所を、見つけた場所を考えて、歴史的な背景で、まあ英語だろうというふうに、まあ、思ったと。で、英語ならば、さっき出てきた、文字のですね、出現頻度、それを、が使えるんじゃないかということで、その順々に解いていったということになります。で、出現頻度の高い順から並べていくとこんなになりますということで、まあ、E がやっぱり一番、最初に出てきましたということですね。で、E っていうですね、つながりも、よく出てくるというのをその友達は知っていてですね、例えばまあ、そうですね、文字の中、あ、文字といいますか、暗号の中にですね、E が出てきそうなものが出てくる、あるんですが、トリーと、木っていう単語が出てくるわけですけども、その時に、この EE というのを使って、解読したということになります。あと、ザーっていうのももちろん、よく出てくるというのを、まあ、知っていてですね、それで、順々に、なんて言いますか、虫食い状の、文字からですね、最終的に全部の文字を、解読しましたという話になります。話と言いますか、暗号解読の話になっています。もちろん、解読だけの、小説ではありませんので、それ以外も、読むところがありますけども、まあ、こういうふうな話ということになります。まあ、ここで、重要なのは、英語という、仮説からですね、この出現確率というのを考え出して、適用して、で、解いてみたということになります。もう一つ、踊る人形という、小説が、ありますけども、これはですね、文字じゃなくって、まあ、こういうですね、踊ってる人の、絵というのがありまして、これを、まあ、人の、英語のですね、アルファベットに置き換えましたということです。これもやっぱりですね、シャーロック・ホームズをどうに考えたかと言いますと、まあ、人型の形というのはアルファベットだろうというふうに、まあ、考えたんですね。暗号の元の言語というのは、まあ、英語だろうということです。英語というのが、米語だったが英語、まあ、まあ、いいや、ですけども、まあ、こういうふうになる。旗というのがありますね、この旗。この旗というのが、ところどころ出てくるんですけども、これを何と見るかということなんですけども、単語の区切りでしょうというふうにですね、当たりをつけて見たということになります。で、あと、コガネムシと同じように品質する形、これですけど、形ね、いくつか出てくるわけなんですけども、 E だよというふうになりますですね。うん、例えば、あ、ここか。これが、これなんですけどね。これがこれなんですけども、これに翻訳されたわけなんですけども、まあ、EE っていうのが、これですかね。これとこれとか、まあ、ありますけども、まあ、似たような、文字があり、あの、文字というか、あの、形があります。それを、まあ、頻度が高いものが、は、まあ、いいだろうと、こういうふうに当てはめて、それで、まあ、解いていったと、こういうことになります。で、これを、これはですね、I'm here, Abe's Rainy と、こういうふうな、文に翻訳したということになります。まあ、その後に、シャーロック・ホームズは、まあ、人が作ったんだから、人間が、あの、他の人がですね、解けないはずがないというふうに、言いましたということになります。まあ、こういうふうな、あの、お話が、小説がありましたということです。まあ、これ、二つの小説も、英語のですね、単語じゃなく文字の出現頻度というのを利用しているということになります。で、あと、あの、さっきも言いましたけども、携帯電話のアルファベットのキーというのも、順番を、この、アルファベットの順番を変えずにですね、なるべく、文字、入力するときに文字、あの、キーを、の、打鍵数を、少なくするというふうな、あの、まあ、工夫をしているんじゃないかなと思います。まあ、例えばこんですね。で、こんな風に、普通の携帯電話というのはなってるかなと思います。で、下はですね、別にあんまり、意味はないんですが、アルファベットの番号を、変えられると、覚えるの大変ですけども、まあ、変えられるということを、考えますと、もう少し、キー、打つキーのですね、数を少なくすることができますよということで、私考えてみましたということです。まあ、表がありますけども、I have a pen というふうなんですね、文字じゃないや、あの、まあ、文を打とうとした場合です、ね、上だと、この場合の3回打ちも、あの、I の場合には3回、ね、というふうに打ちますけども、下の場合にはもう少し、少なくなりますよ、という話です。まあ、これ、あの、アルファベット順に並んでませんので、覚えるの大変なので、採用してくれる、あの、携帯電話の会社なんてあるとは思いませんが、順番変えること、あの、もし、アルファベットのですね、順番を変えていいんだったら、まあ、もう少し、キー、打鍵数ですね、最適化ができますよ、という話です。あと、そっか、あまり、ここで時間を取ってちゃいけないんですが、あの、キーじゃなくて、あの、アルファベットのですね、まあ、出現頻度、まあ、英語のですね、出現頻度というのを、利用したゲームというのもあります。これ、スクラブルという、ゲームですけども、皆さん知ってる方もいるかもしれませんけども、まあ、対戦型でですね、まあ、言ってみるとですね、自分で、あの、まあ、協力して、自分ですか、まあ、二人ですね、協力して、クロスワードパズルみたいなのを作るというのを考えるという感じになるかなと思います。で、作った、単語によって、単語の、に使用している文字によって、あるいは、 接続する場所によって、なんて言いますか、単語を作る難易度が違ってきますので、難易度によって、得点が変わってきます。こういうふうなゲームで、高得点を目指すこういうことになります。面白いゲームですので、興味があったら、やってみると面白いかなと思います。あと、さっきですね、シーザー暗号という話をしましたけども、このシーザー暗号っていうのは、シフト暗号のあと一種であります。シフト暗号っていうのは、決められたらですね、文字分だけ、ずらすというふうな、産業で、エンコード、デコードをするという、そういう暗号ですけども、例えば、さっきも言いましたように、2001年宇宙の旅という、えらい昔の、映画がありましたけども、HAL という、コンピューターですね、IBM というふうに、シフトするとですね、一文字シフトすると、変えられますよということになりますけども、こういうふうな、これは暗号とは言いませんけども、文字をずらすことによって、暗号を作るということが、長い間、シーザーの昔からですね、ローマの、シーザーの時代から、行われてきたということになります。で、ユニックスのアプリケーションでさっきも言いましたけども、シーザーという、プログラムがあります。で、家でですね、ユニックスの、ユニックス使ってる、ユニックスというか、リナックス使ってる人はですね、ダウンロードして、カエサルっていう、カエサルというか、シーザーっていう、プログラムをダウンロードしてきて、実行してみると、こういうことができますと。こういうことです。こういうことっていうのは、つまり、シーザー暗号のエンコードとデコードができますと。こういうことです。例えば、カエサル、シーザーとやってですね、JIBWF スペース BQFO というふうにやりますと、I have a pen というふうな、変換に、変換と言いますかね、デコードしてくれますと。こういうことになります。これは、さっきも言いましたように、文字の使用頻度、それと、辞書ですね。単語辞書、それを利用して、解読をするということになります。あと、コードトーカーとかですね。そういう話もあります。これ飛ばします。あと、これも、あんまり、説明してると時間なくなっちゃうので、簡単にしておきますけども、ブラックジャックのカードのカードカウンターキングという話をしましたけども、これも、映画でですね、いくつか出てますと。昔の映画で、レインマンという、映画がありましたけども、トム・クルーズとダスティン・ホフマンが出てくる映画ですけども、そこでもですね、ダスティン・ホフマンが記憶力が抜群によくってですね、それを利用して、ラスベガスのカジノで、大儲けをするという話がちょっとだけ入っています。そういう話じゃないですかね。あと下に書いてありますラスベガスぶっ潰せという、日本大がこうですかね、英語題はこれです。これも、ブラックジャックのカードカウンティングの話です。これは、ほぼですね、この、カードカウンティングの話をメインにしています。ということです。あと、麻雀の山読みというのも、このブラックジャックのですね、カードカウンティングに、似ている方法だろうなと思います。こういうふうにですね、ゲームとしてはですね、いろんな、頻度分布との偏りというのを使って、勝ったり負けたりということが、よくあります。 ですね。まあこれは、まあ、ともかく、データの圧縮というのにも、よく使われてますよ、という話です。で、データの圧縮で、今から説明しますのが、モールス信号と、ハフマン符号です。最初にモールス信号の話をします、ということです。で、モールス信号っていうのは、まあ、普通の生活をしている場合にはそれほど、聞く機会もないかなと思いますけども、まあ、アルファベットに変換する方法を今考えますね。で、どういうふうに変換するかと言いますと、短い点とですね、長い点、この二つ、これを利用しますということですね。これを用いて、まあ、アルファベットを表現しますよということです。で、モール信号っていうのは、まあ、例えば、海でですね、での通信とかに、使われますけども、まあ、あんまりですね、長く、通信すると大変ですので、なるべく短く通信したいということが考えられます。そのための工夫として、さっき出てきました、英語のですね、頻度、文字の頻度分布というのを使ってますということです。例えばどういうことかと言いますと、よく使われる文字、これは短い信号で送ることができますということです。E の場合にですね、端点1つ、ね。T の場合には、頂点1つ。これを使いますということですね。で、あんまり使われない文字というのはどうかと言いますと、Q っていうのはですね、英語ではあんまり出てきませんので、まあ、比較的長い文字ということに、長い、記号列ということになります。頂点、頂点、端点、頂点というふうなんですね、記号になりますということです。で、モール信号、後から説明します、ハフマン記号と違いましてですね、区切りがわかんないですね。区切りがわからないので、区切り記号と言いますかね、少し間隔を空けるという作業をします。これね。文字の切れ目というのは、端点3つ分の間隔を空けますよ。で、単語の切れ目というのは端点7つ分の間隔を空けますよというふうに決めてますということですね。まあこういうふうに、まあ区切り記号を入れなくちゃいけませんけども、なるべく短い、打鍵数って言いますかね。それで、通信を行うことができますということです。まあ、あんまり、皆さん、馴染みないかと思いますけども、昔ですね、何年か前に、5年か6年くらい前まで、ライフカードっていうクレジットカードがあったかと思います。今もありますけども、ライフカードのですね、コマーシャルですね、テレビコマーシャルで、最後にですね、ツツツツというふうな、モール信号と、この点ってかな、この記号が、テレビに入ってきたかと思いますけども、まあ、これは、ライフカードの L を表します。昔の、ライフカードの点カードのですね、前、表に確か、これが入ってたと思いますけども、もう今はないのかなと思います。あと SOS はどうかと言いますと、端点3つで、文字が、切れますので、その次に頂点3つで文字が切れて端点3つということになります。つまり S っていうのは点点点ですね。で、O っていうのは2、2、2と、 いうふうな、文字になりますので、SOS というのはこういうふうな、単語列、記号列というふうになります。こういうことです。まあ、さっきも言いましたように、E の場合には、E とか D の場合には、一つの文字と。で、Q の場合には4文字と、こういうことになります。で、まあ、なるべく早く、通信を行うと、こういうことを、実現していると、こういうことになります。まあ、それに対してですね、皆さんが2年の前期で、勉強しました、ハフマン符号というのは、文字の切れ目と、文字の切れ目というのが自動的に分かるようになっていますということですね。なんで分かるようになっているかと言いますと、まあこの後言いますけども、二分儀で表せるんですけども、その二分儀の葉っぱだけに文字が割り当てられているということになりますね。葉っぱだけじゃなくって、中間の濃度に、二分儀のですね、中間の濃度に文字が割り当てられているとすると、区切り記号が、区切りが、文の、文字の区切りが分かんないわけですけども、まあ、この葉っぱが、葉っぱだけがですね、文字に対応しているということがありますので、区切り記号が必要がないということになります。で、二分儀のですね、浅いところにあります、文字っていうのは符号長が、短い。逆に、深い場合には符号長が長いということになります。で、まあ、平均符号長というのが、最小になるということが、まあ、保証されているということになります。で、ハフマン符号の作り方、前期にもやったかと思いますけども、もう一回復習をしますと。ね。ハフマン符号っていうのは、トップダウンではなくてですね、ボトムアップ的に、二分儀を作っていきます。ということですね。どういうことをやるかと言いますと、頻度の低い文字を、2文字選びます。ということになります、ね。ですから、この中でですね、C と D っていうのが、一番目に、小さい、頻度が低いんですね。のと、あと2番目に頻度が低いものになりますので、まあ、こういうふうに、まあ、部分儀を作ります。ですね。で、まとめてですね、この頻度を足して、D と C、両方合わせて 0.15 ですよと、ね、15% ですよというふうに計算をしておきますと、こういうふうなことをやります。ですね。こういうふうな作業を、どんどん進めていきます。ね。今 DC ってまとめてましたので、こういう風に書いておきます。ね。その次に、頻度の少ない2つを探します。この表からね。そうしますと、DC、統合したんですけども、やっぱり一番まだですね、頻度が低いということになります。その次に頻度が低いのが B だったということになりますので、ここのですね、DC の統合したものと、B というので、また木を作りますということですね。で、今度は、B で、B と、CD を合わせた、まあ、頻度をここに書いておきますということになります。ですから、こことここを足してね、0.35 という、ものができます。ですから、今こうね。で、次はどうかと言いますと、頻度が低いものを、2つ探します。で、一番低いのが、A で 0.25。で、次に低いのが、統合してたとですね、DCB ですか。これが 0.35 ということになります。ですね。ですから、これを合わせて、統合します。統合しますと、0.60 というふうになります。 次に、頻度の低いものを、2つ選んで、木を作りますということなんですけども、もう2つしかありませんので、これを統合するということになります。で、まあ、この場合にはですね、この、なんですか、二分木の場合には、頻度の低いものを、まあ、2つ選ぶんですけども、頻度の低いものを左に、頻度の高いものを右にという規則をつけて書いてますけども、まあ、E の方が頻度が低いので 0.4 ですね。頻度が低いので左に書きました。で、その他のですね、文字の徒統合したもの、これは 0.6 で、E に比べると頻度が高いので右に書きましたということになります。で、統合します。最後にですね、これで全部出てくる文字が使い切ってしまいましたので、まあ、頻度合計しますと1になります。こういうことです。これが、ハグマン符号を作るときの二分儀の作り方ということになります。この木ができましたら。左のノードに、0、右のノードに、まあ、ノードっていうよりはアークにつけた方がいいかも、まあまあいいや、まあ、どっちでもいいですが、まあ、左のノードに0、右のノードに、1を付与するというふうにですね、決めておけば、こういうふうな、符号ができますということですね。A の場合には、A ってここにありますね。A ってここにありますので、ルートノードから行きまして、1、0となりますので、ここが1、0とですね。B の場合には B がここにあります。B がここにありますので、1、1、1となりますので、符号が、3桁ですね。1、1、1ということになります。一番頻度が低かった、D の場合には、まあ、ここに D がありますけども、1100ということになりますので、4桁ですかね。4桁の記号で表すことができます。一番頻度の高い、E ですね。これは、まあ、0、一つだけということになります。ですから、E ってのは、よく出てくるので、短い記号を、B っていうのはあまり出てこないので、まあ、記号帳が長いよということになりますね。で、この、フグマン符号が、できますと、各ですね、文字列に対して、変換する、変換、あるいは、エンコードデコードができますということになります。例えば、デコードする場合ですね、どうなるかというのは上の方ですけども、まあ、こういうふうなハグマン符号があったとします。これ、左から順々に見てってですね、で当てはまるものを、見つけて、で、見つけたら、文字の区切りだということで、すぐに、判断できます。で、判断して、文字を順々に、見つけていきますと、この場合には A, B, C, D, E だよというふうになります。こういうことですね。こういうふうに、区切りはありませんけども、ハフマン符号っていうのは、さっきも言いましたように、二分儀の、リーフノードだけね、葉っぱのノードだけに、文字といいますか記号がついてますので、左から見ていって、この、それぞれの符号に、対応していればもうそこが、区切りになって、そこで文字の区切り、文字、符号の区切りになって、で、符号が確定します、ね、ですから 10となってますけども、この10を見たときに、ここの A という、文字が見つかります。で、この後ですね、もう一つ見て、で、本当に A なのかなんていうことを考えずにですね、記号が、符号がですね、一致したらその時点で、符号を、確定する。ここは A だよというふうに、確定するとこういうことができます。こういうことです。逆に、エンコードする場合にはどうかと言いますと、BBCEDA ですね。まあ、これも同じことです。B っていうのが、111ですね。111ですので、まあ、こういうふうに書きます。次に B ですので、111と。こういうふうに、文字の区切りを全然考えずに、どんどん打っていけば、いいと。レコードするときも、まあ、簡単に、文字の区切りが分かりますよとこういうことになります。で、まあ、圧縮できてるかどうかというのをですね、ちょっと考えてみましょうかということです。非常に、なんて言いますか、手前味噌な、データでありますけども、まあ、アスキー文字というのがありますね。アスキー文字というのも決められていますので、まあ、8桁ですね。8桁っていうか8ビットで表します。こういうことです。ですけども、このですね、頻度に合わせて、ハグマン符号化しますと、例えば A の場合には2ビットで表すことができますよ。E の場合には1ビットで表すことができますよ、ということになります。まあ、手前味噌というのは何でかと言いますと、F とか、F から Z までは、絶対に、出てこないということが分かっている場合、ということになります。ね、まあ、そういう場合にはですね、まあ、アスキーコードから比べるとかなり圧縮することができます。こういうことになります。それでは、まあ、皆さん、ハグマン符号は、前期にやってるかと思いますので、この練習問題をやってみてください。まあ、ハフマン符号の、規則として、大きい方がどっちにというのは別に決まってないんですが、左に書いても別に右に書いても別に問題はないわけですけども、まあ、答え合わせの都合から、左に、小さいですね、頻度の小さい方、右に頻度の大きい方とこういうふうに書いてみてください。
どうしてんの？
ハフマン符号についてはもちろん試験に出しますので、今復習も兼ねてこの時間中にやっといた方がいいと思いますよ。手が止まってる人、全然書けてない人という人もいますけども、ハフマン符号っていうのは、データ圧縮の中でですね、符号化という、部分って言いますかね、符号化の処理っていうのがありますけども、ほとんどですね、ハフマン符号、を使います。なんでハフマン符号を使うかと言いますと、非常に簡単、プログラム簡単にできます、ね。あと、できたですね、符号というのが、かなり、なんて言いますか、最適な、データ帳になってますということになります。多分、前期にですね、前期に出てきているかと思いますけども、前期に宮本先生が話が あったかと思いますけども、このハフマン符号、イコールにはなかなかならないんですけども、エントロピーとですね、この、ハフマン符号で作る、平均符号帳ですね。平均符号帳っていうのが、エントロピーの値と、エントロピーの値に、非常にいい近似になっている。いくら、うまい方法を使ってもですね、平均符号帳っていうのは、エントロピー以下にはならないわけですが、ね、けども、そのエントロピーのですね、非常に、近似になっているということが分かってますので、データ圧縮の時の、符号を作る時には、大体、ハフマン符号を使うということになっています。まあ、いいですかね。あんまり時間取ってもしょうがないので、どういうふうに、処理を進めていくかっていうのをちょっと聞いていきますかね。27番高野くん。27番高野くんいます？いない？前回もいなかったけど、まあ、いなかったかでおって、いない人に向かって言ってもしょうがないもんね。 授業には出てきてた。高野くん。今日は見てない。先週は、ちょうどその時に、荒れた時にいなかったっていうのがあったけど。じゃあ29番、新田くん。最初はどういうふうに考えればいいですか？新田くんいます？いない。いない。じゃあ30番、野口くん。30番。いないの？31番、野沢くん。え？こんなにいるのにね。32番、早川くん。うん。どういうふうに処理を進めればいいですか？早川くんね。うん。Q と J っていうのが、1番目に、頻度が小さいのと、2番目に頻度が小さいのなので、まあ、それを選びますと、こういうことです。並べ替えました。まずね。まず、見やすいように並べ替えました。頻度順に並べ替えました。で、この次に、まあ、Q と J と、こういうことで、まあ、こういうふうになります。ね。うん。どんどん当てていこうな。ハラミーシさん。次は何をすればいいですか？うん。K。F より K のが。あ、K と F。あ、K か F。あ、K と、うん。K と、これね。うん。K と、こう、J と Q をね、合わせたものと、こういうふうになります。こういうことですね。じゃあ35番、深澤くん。次は？次は何を選べる？B と F。まあそうですね。そうね。J、この、K と Q と J っていうのを合わせると、0.18 になりますと。それよりも B と F の方が小さいので、今を選びますと。こういうことですね。ですからこんなになりますと。こういうことですね。じゃあ次は。福場くん。うん。0.18 って言ったら、これね。これと、0.20。これ足して、0.29 だから、これよりも大きいので、そうね。これとこれを、合わせますと。D と、これね。KQJ というのを合わせます。こういうことですね。そうするとこんなになりますと。こういうことですね。合計しますと、まあ、くっつけたのはですね、0.38 と 0.29 と。こういうことになりました。ね。次は37番、向井くん。次は何をすればいいですか？そうね。そうね。これはもう 0.38 になってかなり大きくなっているので、これとこれを、合わせますということになりますね。そうしますとこうなりますと、こういうことですね。もう見えてるかな、答えは見えてるかなと思いますけども、まあ、こういうふうになりましたですね。じゃあ、次、今向井くんあったのね、39番山田くん、次は？あ、そうね。もう、やることはもう、一つしかないな。これ一緒にして、まあ一つの木にしますと。 で、合計が、1.00 になりました。こういうことね。まあ、こういうふうになった。こういうことになります。うん、この後ですね、各ノード、あるいは、アークでもいいですけども、まあ、左側は、機能ですね、左側に0、あるいは、あるいはじゃなくて、右側に1と、こういうのをつけて、それで、それぞれコードをつけますと、こんなになります、と、こういうことですね。これが、ハフマンコード、ここに書いてあるのが、これのハフマンコード、と、こういうことになります。で、ハフマンコードの途中、特徴、ですけども、何度も言いますように、各記号が、葉っぱ、これに、割り当てられています。ですね。葉っぱ以外の中間濃度には割り当てられていませんので、まあ、ハフマン符号ですね、これを左からトレース、一つ一つ見ていくことによって、その時点で見つけた記号、それを、何のためらいもなく、デコードすることができます。こういうことになります。つまり、区切りがわかるということになりますね。ですので、区切り記号を入れる必要がない。モール信号の場合には、区切りをですね、少し間隔を空ける必要があったわけですけども、ハフマン符号の場合には入れる必要がないということになります。で、さっきも言いましたように、平均符号帳というのがですね、まあ、エントロピー、平均情報量の、まあ、良い近似になっている。つまり、簡単なですね、符号の変換なんです、符号の作成の方法なんですけども、まあ、これ以上ですね、短く、表現できないと言われている、エントロピーの良い近似になっているということになります。ですからさっきも言いましたように、データの圧縮という場合にはですね、符号化という処理が必要になってくるわけですけども、その時には、まあ、ほとんどがですね、ハフマン符号というものを使います。こういうことになります。以上が、今日の説明ですが、最初に、お話ししましたように、レポートを出してもらいます。何やってもらうかと言いますと、年末に説明しました、全文検索アルゴリズム、BM アルゴリズムですね。これを、のプログラムを書いてくださいと。で、書くだけじゃなくって、ここに、出しました、データでですね、どういう結果が得られるか、それを書いてください。で、その結果、ボイヤームアっていうのは、どういう特徴があるのか、というのを、書いてください、ということです。それでは、あと時間になりましたので、今日はこれで終わります。